ポッドキャスト始まります。2018年1月12日タックポッドキャストスピンオフ配信その11の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティの栗原さんは現在番組をお休み中です。ということでその11始まりました。今回は栗原さん出てこないですからね。ご存知かと思いますがその10には栗原さんですね、今病気療養中なんですけれどもとお願いしてですね出てもらいました。もうちょっとね録音時間もねすごく短くさささっと終わらせていつものような打ち合わせとかもなしにですね、でその9やその10やって言ったところのもう完全にサプライズです。私も聞いてなかったんですけれども、まあ、あんな感じで進めていきました。徳谷さんの声可愛くてね最高でしたね。またね体調のいい時にちょろっと出てもらおうかなと思ってます。皆さんにもね栗原さんが帰ってきたのすごい、帰ってきたんじゃないですね、ごめんなさい、栗原さんがちょっとだけ声の出演してもらったのを喜んでもらったと思いますが、一番喜んでるのは実は大道です。というわけでね皆さんもいつ復帰されてもいいように心の準備だけはしておいてくださいよ。スピンオフ配信聞き逃してもらっちゃねスピンオフと言いながら栗原さんが復帰するかもしれませんからね、いつでも復帰しているように心の準備しておいてください。さてオープニングの話はスピンオフ配信その名でも取り上げました JO レッドという会社ですね。この会社が作る有機 EL のパネルが ASUS にいよいよサンプル出荷を開始したというお話なんです。これはシネットジャパンが伝えた記事なんですけれども JO レッド 4K 有機 EL パネルサンプルを ASUS に提供、 21.6 インチ印刷方式採用というものなんです。1月の5日にですね JO レッドは ASUS テックコンピューターに 21.6 型の 4K 高精細印刷方式有機 EL ディスプレイのサンプル提供を開始したと発表したということなんですね。まあ、お値段は私全然ちょっとこれ想像もつかないんですけれども、何ぼぐらいですか、20万とかそんなんなんですかね。とりあえずブランドとしては ASUS のプロアートPQ22UC というもので出荷するようです。まあ、言ったらこれで販売するということなんですけれども、いやーすごい綺麗なんでしょうね。ちょっとねうちの家の近所の日本橋とかにまた見に行こうかなと思ってるんですけれども、コントラスト比白と黒のねコントラスト比は100万対1だそうです。100万対1ですね。そして反応速度は 0.1 ミリ秒ですね、0.1 ミリセックの高速反応性ですから、まあ、応答がパパパッと早いんでね動きの早いもんなんかでも綺麗に見えるんだということなんだと思います。アニメーションとかそんなんで、まあ、暗い中でこう人が動いたりだとかいうのを見せるやつですね、あんなんなんかちょっといいのかもしれないですね。で実はこのお正月休みに大道はですね一生懸命スターウォーズ見ました。この番組を取り上げて、ね、散々な目に遭いました。全く私も栗原さんも分からなかったスターウォーズですが、エピソード1、2、3、4、5、6とエピソード7それとローグワンっていうのを全部見まして、あとはね劇場公開中のエピソード8を見に行くだけになってますが、そういう映画だったら、まあ、黒いシーン多いからですね、やっぱりコントラスト比がいいと綺麗に見えるんだろうなと思ってですね、うちの安物32型のシャープのテレビじゃやっぱりそういうところがちょっと弱くてですね、特に黒いところになんかシミができるようななんかこんな映像が多かったんで、まあ、それはの配信されてる問題かなと思いますけど、あれ ASUS のパネルの話からだいぶ変わりましたけど、まあ、じゃあそのついでに話すると Hulu でね1から6までは1月の18日か19日まで配信してるんです。 Hulu は月額で全部見れますから見てます。そして今言ったエピソード7とローグワンっていうのはそれぞれ Amazon の配信で見ました。Amazon のプライムビデオっていうアプリがありまして、それを Apple TV に入れてですね、でそれぞれ199円と399円かなというお安い値段で見ることができました。というわけでお正月休みそれだいぶ楽しみました。そういう風なね大きなパネルはなかなか、まあこの JO レッドは、ね、外のブランドで出すということをやってましたからね。でもどうなんでしょうね、32型ぐらいでもそのこの UKL でやったらいくらぐらいするんでしょうね。でも本当に綺麗なんでですね、まずはでも MacBook ぐらいのサイズから、あでもなやっぱ iPad mini がねこの UKL になったら一番楽しいかなと思いますね。 iPad mini 今買いたいんで、いやまた私の欲求ですが申し訳ありません、はい、ちょっと話が広がりすぎましたが、ASUS の新しく出る 21.6 型の 4K のパネルに JOLED、 日本のソニー、そしてパナソニックのこの H が結集した会社がいよいよパネルを出荷を開始するということです。ちょっとね期待したいと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年1月6日12時52分にリツイートした記事です。スペクターメルトダウンカーネルパニック、今回の脆弱性はほぼ全員に影響が及ぶとテッククランチジャパンからの記事です。これはかなり今ね話題になってますけれども、新たなコンピューターの脆弱性としてですね、メルトダウンとスペクターというこの脆弱性が見つかりましたという話です。どんな欠陥なのかと言いますと、コンピューターアーキテクチャの本質的な欠陥、そのプロセッサーの最も深いところで重要情報のアクセスが可能なということですね。これは元々の設計でなんかこうバグとかではないということなんです。ちょっと難しいところなんですけれどもね、なんかこの、まあ、メルトダウンもスペクターも脆弱性というか、まあ、なんて言ったらいいんですかね、そのまずメルトダウンの方はインテル CPU ですね。もちろん今 Mac もインテルの CPU 使ってますよね。このインテル CPU に固有の、まあ、弱点で、カーネルメモリーの中のデータを保護する回路を迂回するというような弱点です。インテルのプロセッサーはカーネルの中にあるプロセスが他のプロセスに干渉したり、役やるソフトウェアが権限のないデータにアクセスするということをね、しなくするようにするために、アプリケーション領域と OS の領域に、まあ、壁を作ってます。その壁をこのメルトダウンというものは障害、この障壁を迂回して保護下を無効化ということなんですね。本来だったら侵入できないようにしてる壁を取っ払ってしまうような、まあ言ったら弱点だということですね。だからメルトダウンはインテルの CPU のみです。それに対してスペクターの方はインテルも AMD も ARM も全てのこの3社とものプロセッサーに影響します。まあ、だからデスクトップだけじゃなくってモバイル用のものにも、なんですかね、あとは何でしょう、 CPU があればですね、中央演算装置があればみんなそのデバイスはこのスペクターの、まあ、対象になると、まあ、スペクターっていう弱点があるというふうに思ってもらったらいいと思います。なんやろ、ウェブカメラとかそんな未来でね話題になった、そんなものの中にも CPU あるはずですから、ちょっとそれも危ないかなというところですね。で、スペクターは最初のメルトダウンですね、カーネルの中にあるこの障壁の話とは違って、アプリケーション間に設けられている障壁を今度は迂回するというような罠を仕掛けるそうです。だからこれにより普通であれば他のプロセスからアクセスすることができないような領域のデータをアプリケーションから見れるようにしちゃうということなんですね。なかなか難しいところですね。で、マルチコアのアーキテクチャのベースをしている場合は、まあ、メルトダウン、さっきのですね、インテルの方のやつよりも困難ですけれども、この脆弱性を取り除くのは難しいんじゃないかと言われているということなんですね。じゃあ誰が影響を受けるのって話ですけど、これはコンピューターのユーザーですね。今言ったら、デバイスはモバイルのものから、まあ言ったら IoT の機器にまで広がってるんですけれども、みんなやれるということなんです。で、この1995年以降に製造された CPU 全てが影響を受けているそうです。この要はアーキテクチャを使って、たものはこの障害があるということですね。この弱点があるということです。はい。 で、まあ、ちょっとこれを調べとって面白かったのは、このメルトダウンもスペクターも CPU のアーキテクチャ上の弱点であって、なんていうの、人為的ミスとかそういうバグじゃないんですよということですね。なので、まあ、今調べてみたらそういうことができるようなこともある状態にあるよというふうに思ってもらったらいいんじゃないかなということなんです。ただですね、もうこれはちょっと前から分かってたんですが、なんかね、突然報道されてしまったんですね。チップメーカーは、まあ言ったらこの週ですね。今週、この、今日の配信12日ですけども、この週にですね、実は合同でみんなではこんな脆弱性があったんですよって言うと思ってたんですけれども、ちょっとそれをですね、リークされてしまって、慌ててやったということなんですね。ただ、まあなんて言うんですかね、対策はあるかっていう話はあるそうです。あるそうです。で、まあ、修正はできます。ただしちょっと時間がかかるんじゃないかなと言われてます。で、もう、だいぶ前からちょっとこれ分かってたことらしいので、まあ、インテルも AMD も ARM も、もうすでにですね、緩和策といいますか、まあ、言ったらパッチじゃないですね、絆創膏みたいな感じですね、を開発してきたというふうに書かれています。なんていうんですかね、攻撃したものがですね、外からはまあ読み取れないものが読み取るということだと思うんです。そう、なんか総合的に考えるとですね、そういうことですよね。このメルトダウンの方はインテルのこのアーキテクチャの中で OS 領域とかの障壁が突破されてしまう。もう一つのスペクターの方は今度は OS じゃなくてアプリケーションですね、ごめんなさい、アプリケーションの中の障壁が取り除かれてしまうというようなものだということなんです。で、実際これなんか被害があるのっていう話はちょっといろいろと今調べてるみたいなんですけれども、どうもですね、この脆弱性を使って攻撃するためには、ここのコンピューターにですね、まあ、悪意あるソフトウェア、まあ、ウイルスチックなもんですね。これを先にインストールしないとできないですよということです。だからコンピューターのその情報を今言いましたね。スペクターとかメルトダウンを使って盗もうと思ったら、私のコンピューターにやろうと思ったら、そこにターゲットを選んで、このコンピューターってやってソフトウェアを入れないとダメだということなんですね。なんで、結局他の、ね、サイトとかもいろいろ調べたんですけども、これで自己防衛のために一体どんなことができるのって言ったら、やっぱり、プロセッサーやと、のメーカーとか、コンピューターとかですね、Mac やったら Apple ですね、そういうアップデートをすぐ適用してくれと。そうすることによって、まあ、大体防げるんじゃないかというふうに書いています。まあ今言ったようにね、悪意ある想定が入ってなければ大丈夫だということですけれども、やっぱり怖いのはメールで攻撃されたりとかですね、ウェブサイトで誘導されて知らない間にアプリケーションとかを入れられるソフトウェアを入れられるということですから、そういうところは個人で注意して、まあそれもね、ウイルスアーソフトでね、きっちりとやってくれるところもありますから最近は。まあまあ、そこまで心配することないんでしょうけども、防衛には努めてもらいたいなというところなんです。まあいたずらに怖がることはないと思います。ほぼ全てのね、CPU が。まあ影響を受けるわけですけれども、対策がされていくのかなと。ただなんかあれですよね、CPU のスピードがね、この対策すると落ちるんじゃないかっていうのを言われてますんで、そこはちょっと誠しやかに言われてますけど、私もこれちょっと調べきれてないんですけども、どうなるかは、ちょっとまだわかりません。というわけで、今すぐ何かが起こるということはないんでしょうけれども、やはりね、この脆弱性見つけたら、これを塞ぐというパッチを皆さんもしっかりと当てて、自分の目は自分でね、守ってもらいたいなと思います。2018年1月6日13時8分にリツイートした記事です。 iPhone 6以降のバッテリー交換希望者全員対象で開始、 IT メディアからの記事です。これはですね、先週も取り上げました、 Apple が発表した今新しい iOS を入れると古い iPhone はパフォーマンスを落とすようにしています。これはバッテリーの問題からそのようにしてるんですよということをお話ししたと思います。それに対して Apple からですね、 iPhone のバッテリーとパフォーマンスというような、まあこのなんていうんですかね、発表がされました。ここでまあお客様にお伝えしたいことで、バッテリーが古くなった iPhone のパフォーマンスに関することで皆さんね、ちょっとお怒りかと思いますけれどもという話が出てます。バッテリーはどうしても弱くなるんですと。そう、弱くなると予期しないシャットダウンをすることがあります。そうすると皆さん困るでしょというような話です。決して新しい iPhone、 つまり新しい iPhone が出ますよね、どんどんどんどん、それに買い替えさせるためにはやってるんじゃないというふうに、まあ Apple は公式発表したんですけど、やっぱりしっくりこない人がおって、じゃあバッテリーがね いいもんになれば、まあ、新しいもんになれば劣化してないんであれば、そのパフォーマンスは最高のままなんであればね、それ交換してくれよという話になりまして、3200円で交換しますという話になったんです。まずは値下げしたということですね。もともとこのバッテリーの交換というのは、8800円、それが5600円下げて3200にしますよということなんですね。で、じゃあどういう基準で買えるの言ったら、なんか希望者全員に買ったそうです。最初はなんかね、バッテリーが劣化した人だけっていう話やったんですけれども、なかなかそれがね、そうじゃないんですよということだそうです。 SE6 以降ですか、その人たちはもうみんな3200円で買えてあげますということなんですね。 Apple Care Plus に入ってれば無料だっていうこと、それはまあ当たり前の話ですね。それは当たり前の話としてですね、まあ、どうなんでしょうね、これちょっとみんなお怒りの人は多いですよね。 iOS の 10.2 でですね、古い iPhone SE6 以降ですけれども、実は 11.2 からは iPhone 7 と7 Plus もこれ対象になっているということなんで、もうすでに大道はですね、普段は SE で、まあ、たまに7 Plus ですから、これ対象になってるんだなっていうことが分かりました。どうなんですかね、私はやっぱりしっくりこないところがあって、CPU のスピードが遅いだとか、なんかメモリーのね、容量が小さい。まあ、だんだんほらメモリーも大きくなっとるし、CPU のスピードもどんどんね、今10でしたっけ ?11 でしたっけね、早いのになってますから、そこで、まあ、どうしても、古いのは遅くなると思ったら、やっぱり違うと。iOS 自体でそんな制御をしてるんだということになって、やっぱアップルに裏切られたという思いの人は多いんだと思うんですね。なので今回だいぶその反響があったんで、バッテリーの交換は希望者全員をやるということになったんだと思います。バッテリーの交換ってね、お金ね、まあ、払うのは当たり前としても、そのなんていうんですかね、なんか診断するプログラムがあって、それでね、なんかどうにかっていう話でしたもんね。クヨさんもそんな話されてましたもんね、以前ですね。なのでまあちょっと難しいところではありますけど、この3200円で変えてくれるんやったらね、変えてみようかっていう人多いと思いますよ。いっぱい予約してね、もう変えたっていう人も何人かね、年明けからは出てますから、なんかしっくりこないですね。ちょっとこれは残念な話ね、ダイドにとっては非常に残念です。なんでこんなことしたんだろうアップルと思うんですよね。まあその最高のパフォーマンスじゃ、予期せぬシャットダウンをしないことが最高のパフォーマンスを維持することだという考え方だというふうに書いてあったんですけれども、まあいろんな意見があると思います。とにかくですね、ここのある記事としては、iPhone6 以降のバッテリー交換は希望者全員対象ということで開始されたと。しかもそのお値段が3200円になったということです。ぜひね、iPhone ちょっとね、バッテリー終わってんじゃないかと思う方は、これ予約されて、ジーニアスだとか正規のサービスプロバイダーですね、予約されて交換されたらいかがかなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今回もツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。確かに Google のサービスは iOS の方が使いやすくなっている。 Android は余計な通知が多い気がすると、みどりんさんから1月6日7時44分にツイートいただきました。はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。これはですね、前回のエンディングでクヨワさんが2017年の振り返りとして言われた話ですけれども、そうなんですね。確かに私も Google のサービスはいろいろ使ってます。 Google フォトで写真のバックアップはもちろんですし、それ以外にも Google ドライブで原稿なんかですね、まあ、一応クヨワさんお休みですけれども、いまだにクラウドに上げてクヨワさんから見れるようにはいつもしてますんでね。そうすると私が出先で iPhone からでも見れるようにするということもやってますんでね。そういう意味で Android 使ったことないんで、というか、まあ、昔使ってたけど今使ってないんで、ちょっと細かなところわからないんですけれども、みどりんさんなんか両方使えてるんだと思いますんで、そういうやっぱり iOS の方が使いやすいというご意見なんで、これクヨさんだけじゃないんだなということがわかりました。というわけでみどりんさん、コメントありがとうございました。続きまして、久しぶりにしっかりびっくりした。二度見って普通にやりますが、リアルに二度聞きしたのは初めてかもと、デーブ田中さんから1月6日22時9分にツイートいただきました。はい、デーブさん、 コメントありがとうございます。なかなかびっくりしたって先週の放送ですね。あの頭で久岩さんのおめでとうございますって入ったけど、その後触れなかったでしょ、まあ、最後の方にちょろっとだけね、なんか先越したような気がするって言ったけど、それでそのまま行きました。まあ、久岩さんとも相談して、明けましておめでとうございますの声だけを入れて、あとはもうね、あの久岩さんがの話は全然せずにエンディングまでそのまま行こうということになって、エンディングでダメ出しをしてもらいました。本当に久岩さんの声可愛いですね。私も編集してて楽しくて楽しくてしょうがなかったんですね。あ、いやもうたまらん。というわけでデブさんコメントありがとうございます。うう胸キュンが止まらないと、ブラッフォード 103.10 回さんから1月の5日7時4分についていただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。いいですね、 103.10 回。スピンオフを100回までやるかやれへんか分かりませんが、これですね、104回までちょっとずつ刻んでいくっていうのはいいですね。明けましておめでとうございますも良かったですけど、やっぱエンディング良かったでしょう。本当に久しぶりのバイニャーやったしですね。私ね、正直言ってね、自分の声だけのやつを編集するの全然楽しくないんですけど、久岩さんの声が入ってると本当編集するのが楽しかったです。はい、また今週はね、私だけの声ですけど、最後までお付き合いください。はい、浦さんコメントありがとうございました。え、幻聴じゃなかった、これは良いお年玉だと、プラスさんから1月の7日8時20分にツイートいただきました。プラスさんコメントありがとうございます。幻聴じゃなかったですよね、幻聴かと思ったでしょ。ちゃんとね、エンディングのコーナーではバッチリとあのお話いただいたんでね、皆さん満足できるぐらいの量のお話をいただけたかなと思います。もうね、収録終わったらね、いつもだったらまあこんなことあってこんなことあってとかいう話前はしてたんですけども、お体もあれですんで、ささっとも収録終わったらあのスカイプを切ってまたお休みいただいてますんでね、はい、久岩さんの復帰皆さん楽しみにしてください。続きまして、オープニングの久岩さんの声は過去音源から聞い取ってきて差し込んだのかと思ったら、ご本人がダメ出しで登場してくるとは笑いと、パンダ屋さんから1月の6日9時7分にツイートいただきました。はい、パンダ屋さんコメントありがとうございます。いやいや、そうなんですよね、あれだけ聞いたら本当に途中で、これ本屋久岩さんの声どっかで切り取ってきたんかなと思ったと思いますが、いやそうじゃないんですね、あれ、はい、出てきたでしょ、おまけのコーナーでね、おまけのコーナーでダメ出しされたようにね、あれ、はい、テイク2って言われましたから、なんかちょっと懐かしくてよかったですね。よく言われたんです。まあもう私もなんだかんだ言いながらもう一回とかとは言う話はしてるんですが、久岩さんにテイク2と言ってもらって何度もあのやるのも楽しいですよ、はい、というわけでパンダ屋さんコメントありがとうございました。続きまして、久岩さんの変わらない声が聞けてほっと一安心、体調はまだ回復していないでしょうが今後も節目に出演があると嬉しいですと、イクラムさんから1月の5日23時56分にツイートいただきました。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。久岩さん変わらなかったですよね。私もお病気療養中なんで、もうちょっとねなんか変わってるかと思ったら、とりあえずはお話はしっかりできたんでよかったと思います。ちょっとやっぱりいろいろ制約がありますね、普通にお話するのはまあできるみたいですんでね、まあ、ちょっと本当に私も元気で嬉しかったです。皆さん、私一人のね配信まだ続きますけれども、応援してください。応援してくれたら時々また久岩さんに出てもらいますから。でしかもね、あの予告しないですからね、久岩さん今週出てますよとか言って、はい、予告せずに出てもらいますんで、今回みたいにそうすると毎回聞かざるを得ないでしょね。私一人でもスピンオフ配信もしっかり聞いてください。というわけでイクラマさんコメントありがとうございました。最近はまたですね、 iTunes へのレビューが、まあ、ちょっと止まってますんで、もしよろしければ以前いただいた方も更新していただいたり、新しい方もぜひ iTunes のレビューですね、書いていただきたいと思います、ちょっとねあれ書くの難しいんですけど、ランキングを調べてもらってですね、テクノロジー部門のポッドキャストのランキングを調べてもらったら50位ぐらいですかね、50位前後に大体いつもおりますんで、そこから、クリックしてもらってレビューを書いてもらうというのが一番簡単だと思いますのでね、ぜひお願いします。はい、では今週のコメントは以上です。皆さん来週もコメントよろしくお願いします。 タックポッドキャストスピンオフ配信その11もエンディングを迎えました。今回は今ニュースの2本目でも取り上げましたバッテリー交換、 iPhone のバッテリー交換についてダイドーが体験したお話をしてみたいと思います。 iPhone SE のバッテリーをね交換してもらいたいなと思いまして、いろんなことをやったという話なんですが、今ですね iPhone でねいろいろと騒がれてます。 Apple はね公式でもう iOS で性能低下させたというのを認めましたんで、で私はまあ普段から話に出てると思いますが iPhone は SE をですね、まあ、いつもポケットに入れて使ってます。この大きさがちょうどいいんですね。でもともと SE は小さいので、あの筐体が小さいのでバッテリーの持ちは悪かったんですが、なんか最近今まで以上にバッテリーの持ちが悪くなったような気がしてですね、でまあどうしようかなと思ってとりあえずですねジーニアスバー、これを予約しました。ただなんか予約してからジーニアスですごい混んでるから平日に仕事休んでいこうと思ってたんですけれども、これで行ってバッテリーの在庫ないから帰ってくれとか言われてね、5日後に来てくださいとかまた言われるのが嫌だったので、そうやと待てよと、ジニアスにバーに行く前にわしアップルケアプラスまだ有効期限あったんじゃないかなと思ってアップル ID でその保証のあれを見てみたらまだ十分3月の末ぐらいまでこの iPhone SE のアップルケアが有効だったんですね。じゃあということでそこでチャットで問い合わせてみようと、バッテリーの交換についてどんな感じですか、この iPhone の劣化具合はっていうのを聞こうと思ったんですね。以前なんか遠隔でもそれをやってもらえると、あのジーニアスバーに持ち込んでなんか線つないでバッテリーの状況を見てもらうというのもあるけれども、このそんなことせんでも遠隔でも見てもらえるっていうのがあったんでそれやってみました。実際にそのチャットでお話ししながらやって、その iPhone のシリアルナンバーとか入れたらどうももうそれに遠隔で繋いでこられたみたいで、設定プライバシー解析っていうところを押したらですね、普段はない Apple サポートで診断をするみたいなそんなメニューが出てきてです。でそこをポチッと押したらですね、なんとなんとなんとビューと、まあ、5分くらいかかったんですけど、診断中です診断中です診断中ですみたいなのが出て、で向こうのチャットの向こうのお姉さんから、もうお兄さんかもしれないですけど、あ終わりましたんで終了してください本体でみたいなこと言われて終了させたんです。でちょっと残念だったのは、残念って言ったらダメなのかもしれないですけど、よかったってこととします、ダイドーの iPhone SE のバッテリーの測定値は 97.95% と2年使ったにしてはかなり高いパフォーマンスでですね、全然性能劣化ありませんみたいなこと言われまして、これは変えさせたくないから言ったかもしれないですよ、はあ、なのでまあどう分かりませんけれども、そういうふうに言われまして、まあまあ満足したということです。だからもしもこれが 80% を切ってるとですね、この測定値っていうのがどういう意味か私も分からないんですけれども、その測定値というものが 8% 切ったらこの Apple Care Plus で無償で交換の対象だったようなんですね。だから3月末でまあ切れたとしてですよ、今年いっぱいはさっきのニュースも取り上げた3200円の交換というのができるみたいですから、まあ、3月の末までに悪くなったら Apple Care で、それ以降は今年いっぱいであればこの3200円の交換というものでやりたいなと思います。ただやっぱりね、今年の12月駆け込み需要ですごいことになるんじゃないかなと思うんですね。その安く買えれるのがもう終わっちゃうからですね。なんだかんだ言って Apple も延長したりするのかなっていう気もしてんでもないんですが、まあこれはね無責任なこと言えないんですけれども、私はそういうふうに思ってます。でサポートの人にも聞いてみました。Apple が発表したこのバッテリー交換が必要だった iPhone6 以降のやつは3200円やってくれるっていうのはそれらはまあ対象ですか、それはもちろん今年いっぱい対象ですから、もしそうなった場合はそちらで交換もしてくださいねというふうにやっぱり公式でも言われましたんで、よかったなと思います。ただ iPhone SE の後継機種が今年出るって噂ありますからね。ライドはあの iPhone7 Plus も使ってるんですけれども、まあ、何度か話してるようにいつもカバンの中に入れっぱなしですもんね。手に持てないでしょ、両手でやらなあかんじゃないですか、何やんのも。なのでまあ電車の席に座ってカバンから取り出してちょっとね落ち着いてやるっていうことはあるかもしれないですが、普段ポケットに入れてるのはこの SE で、ポケットから出してピピって片手で触るのがやっぱり SE だと思いますんでね。そういう意味ではこの iPhone SE の後継機種がまたこの4月ぐらいに出てしまったりすると、そっちに行けばこの iPhone SE のバッテリーは二度と交換されることはないのかなという気もします。というわけでダイドが経験したですね、この アップルから遠隔によるバッテリーの診断というものはこんな感じでしたよというお話でした。それでは今回の配信もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その12は来週1月19日の金曜日に配信する予定です。小岩さんは現在番組をお休み中です。ではまた皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。